サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。去年のぐらいからちょっとあの介護報酬の改定がありましてね、チェイスとか昔からあったんですけど、ちょっと科学的介護ということで、はい、今回からちょっと加算をね、はい、取っていくっていう話になって、はい、いよいよ本気で科学的介護に取り組んでいかなあかんなっていう状況になったんですね。で、いろんな特養老健さん施設とかいろいろが進めながらも、どういう方向でどこまでやって、みんなどこまで取ってんのとか、ちょっとそれがわからんまま。
わからないですね。
後でも出てくると思うんですけど、はい、もう多分お前やっとけみたいな感じで、で全部こう、一人の人がやらされてて、あとは知らんかみたいな施設もありますし、はい、とそんなことやってると、ね、そろそろ潰れたらもう、はい、えらいことになってしまいますので、はい、そういうライフに対してもすごい便利なことをね、はい、真剣に開発されてる方がいらっしゃるということで、はい、今日は科学的介護のね、ジャンルの方もすごい力入れてやっていきたいと思うので、
は
い、
ちょっと私も科学的介護とかライフとかさっぱりちょっとわからないので、はいはい、ぜひ教えていただきたいなと思っています。
ぜひその辺のお話聞いていただけたらと思います。
はい。はい、今日は科学的介護をテーマにして、はい、企画開発されているコニカミノルタの佐藤隆さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
は
い、
あ、どうもお願いします。
お忙しいところありがとうございます。そしたら佐藤さん、簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、はい、私コニカミノルタの佐藤と申します。もともと私は日系のソフトウェア会社で長い間働いていまして、でその中で民間の大手の介護事業者様向けのシステム開発をやっていて、まあ、介護にすごい興味を持ってきたというところになります。はい、で、その中で、コニカミノルタという名前、ご存知かなと思いますけども、
カメラとか、
ね、服を着てあったりとか、カメラのイメージが強いかなと思います。はい、実は、介護に結構力を入れていて、
はい、
で、この会社、介護結構本気だぞと思って、はい、惹かれて、はい、移ってきたというところになります。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そうなんです。ちょっと僕の周りの方にもね、今日、コニカミノルタの方に話聞くんですって言ったら、なんでカメラの話で聞きはるんですかみたいな。まだね、そこの介護に本気あるのがね、これからって、ね、伝わってくる感じやと思うんですけど、はい、科学的介護を担当されるということで、で、科学的介護にあたって、まあ、今回ね、ライフというところにデータを統合して送るということなんですけど、ライフがスタートしてもう大体1年ぐらいですかね。
そうですね、
はい、ですよね。ちょっと実際のところ徳陽さんとか老健さんとか有料老人ホームとかその辺って1年経ってみんなどれぐらい進んでるのかなっていう、僕らも結構悩みながらもう手探り状態で実は進んでるんですけど、はいはい、その辺の状況を教えていただけます。
は
い、
これはアムネットという有名なサイトがあると思います
。ありますね。
はい、はい、調査して結果が出てる数字なんですけども、
はい、
特養だと大体 40% ぐらいがもうデータ提出をしていると。老健に至っては50ぐらい
です、ね。そうですか。
有料さんはちょっとデータがないんですけど、はい、ただちょっと私が聞いてる限りだと そんなに特養と老健に比べるとちょっと少、はい、まだが悪いかなっていう印象では。
ああ、なるほど。老健さん50も進んでるんですね。
そうですね。ライフの項目ってアセスメントがほとんどなので、
はい、
在宅復帰を目的としているやっぱり老健さんのアセスメントをやるっていうのが定着しているので、
なるほど、
はい、結構ハードルが低かったっていうのが多分一因にあるかなと。
大体もうこういう感じやなっていうのが大体イメージつくみたいな。
だと思いますね。はい、
で徳陽さんは多分理事長のトップダウンでやれって、
そうですね、
加算取れる分取れみたいな感じで、
ね、今まで頻繁にアセスメントされてこなかった徳陽さん結構いると思うので、多分すごく大変だったと思います。そんな中でも 40% まで来てるので、
はい、そうですよね、
やっぱり皆さん本気で取り組まれてるのかなというところはありますね。
そうですね。実際とこその残りのね、特養やと残り 60% とか、まあ、有料に至っては多分 70% ぐらいが進んでない感じっていうか、はい、手探り状態やと思うんですけど、 どの辺で進んでないっていうかつまずいてるとこがあるんですかね。
あのライフって1000、2000っていう項目数があるので、ものすごい入力に時間がかかるっていうのがやっぱり事実あって、あそこのハードルがすごく高いととこですね。
あ、入力
に時間、なのでその入力で手間がかかるんですけど、はい、まあそれにちょっと加算が見合わないんじゃないかって意見がたまにあったりとか、まあそういうところがやっぱりなかなか進みが悪い原因の一因かなとは思いますね。
あ、なるほど、
はい、あとはスタッフからするとなぜこれを入れなきゃいけないのと、そこをやっぱり理解していただくのに時間がかかるっていうのをよく悩みとしてお聞きしますね。
そうですね、今までね、もういっぱいいっぱいで人足りへんのになんでこれ増やすのみたいな話があってっていうところで、施設がどういう項目入力せなかとか簡単に教えてもらいます。
そうです、はい、ADL ですね、はい、主にあのバーセルインデックスであったりとか、はい、あとは認知症の周辺症状がどのくらいの頻度で発生するのかという情報であったりとか、はい、あとは意欲ですね、その食事をする、まあ、意欲があるかとか、
はい、
まあ、主にやっぱり利用者さんのアセスメントに関わるような項目がほとんどですね。なので逆に言うと、こういう項目って日頃利用者さんと距離が近い介護スタッフさんが一番知ってるんですよね、実は。
そうですよね。
なんですよね、はいはい、なのでやっぱり介護スタッフさんが本当はライフにすごい取り組んでいただけると、この入力の手間がかかるっていうところもある程度突破できるというところかなと思います。
やっぱりその ADL 状況とか、あの栄養状態とかね、そういう意欲的なところを数値を打ち込んでいって、フィードバックで、ね、全国平均とかのフィードバックがこう来て、
はい、
ですよね。で、うちはその平均より劣ってるからもうちょっとこうしようみたいな。で、まだフィードバックもはっきり来てるわけで、だから平均、はい、全国平均来る程度ですかね。
そうなんですよ。はい、本当は先ほどおっしゃられたように、はい、自分の施設と他の施設を比較するようなフィードバックが来て、はい、で、まあ自分の施設は何に注力しないといけないのかって判断していただくとか、まあそういうところがやっぱり計画としてはあるんですけども、まあ現状はまだそこまでのものがしていないという状況ですね。
そうですね。
じゃあ施設が入れるものなんですね、うん、施設が使うものになる
んですね。そうですね、はい、そうです。あの施設が入力をして、はい、でその全国の施設さんのデータが集まって、はい、その分析結果が戻ってくるっていうイメージですね。
はい、
うちのね、40床やったら、まあ40床の規模の値段も同じような施設のデータがね、こう比較とかできたらね、いいんですけど、まあこれ、それはこれからみたいな。
これからですね。
はい。ですかね。まあ一般的にそういう課題を解決するポイントっていうのは、佐藤さん的にはどういうふうになるのかな、みたいな。
そうですね。このライフの入力のポイントってやっぱりその入力の体制を作るっていうところがやっぱりポイントかなと思っていて、その効率的に入力ができている施設さんだと、データの種類ごとに管理者の人を立ててるっていう運営をされています。何かと言いますと、あの例えば ADL に関する項目であれば、リハビリ系の、まあ、理学療法士の方がそのデータの管理者になっていただくとか、まあ、栄養系の項目であれば栄養士が管理者になってとか、まあ、そうやってそのデータの種類に応じてその管理者を立てて、その管理者主体でデータを集めるっていう、そういう体制組まれてるところはスムーズに入力が終えられてるかなと。
あとなんかそう、加算を取るにあたって時期的な3ヶ月に1回とかなんで麻薬茶だってきたりするんです。それなんかあるんですかね。
基本的に6ヶ月に1回と3ヶ月に、はい、加算の種類によってそこ分かれるんですけど、
はい、
例えばある入居者さんが来て、でこの方は何月にライフデータ提出しないといけないけど、もともといた方は何月っていう、そういう管理をし始めると非常に漏れが出やすくなるというか、なので、うん、あの施設としてある、私の施設は何月にライフ提出をしますっていうのを決めてしまって、そこに必ずライフ提出をすると、その月に必ずライフ提出をするっていう運営をされている施設さんがやっぱり多いかなと。
あ、うん、はい、その辺もやっぱりうまくいってるということですよね。
そうですね、ちゃんと提出月を管理して、うん、はい、やらないと漏れが発生しまうとやっぱり加算なので石油につながっていくので、ここはしっかり管理されてる。
そうですよね。逆に言うと、今月この人入れ忘れてたみたいなことが出てきたら、自治指導がパッと来た時に、 あ、じゃあお金返してよみたいなお話になっちゃうっていうところですよね。
ので、
う
ん、はい、必ずこの月はライフの月だっていうのを作っていただいてる施設さんがいるますね。はい、
そういう形で本来は介護職の方に入力とか利用者さんに一番近いのでやってほしいんですけど、なかなか今の業務プラス入力業務っていうところでかなり抵抗があったり、そのちょっと説明がちゃんとできなかったりとかで、うん、施設の雰囲気が悪くなるっていうケース結構あるあるなんですけれども、うん、その中ちょっとコニカミノルタさんが入力が楽になるような方法を考えてはるというお話を聞いたんでね、はい、その辺のところを教えていただきたいなというタップなんですけど、商品名がそのライフタップっていうんですよね。
そうですね、はい、はい、そういう
どんな商品なのかっていうのはちょっと教えていただきます。そうですね、
はい、ちょっと簡単に、はい、ご紹介させていただきますと、はい、ライフをスマホのタップ入力で入れるっていうところでライフタップっていう名前が付いてるアプリケーションに、はいはいはい、なってます、はい、なので、はい、まあ、特徴としてはやっぱりスマホで入力できるっていうところが一番大きな特徴かなと思ってます、うん、はい、で介護施設で働いてる、まあ、方々、PC はちょっと苦手だけどスマホなら使えるっていう方は結構やっぱりいるの で、
そうです、ね、
やっぱりスマホで入力できることっていうのが、はい、介護スタッフさんにとってはどうしても必要かなっていうところで、はい、スマホアプリで作ってるというところですね。で、特徴としてあとはライブの項目ってもう1000、はい、2000あるんですけど、そんな項目数がスマホに出てきたら、はい、とてもじゃないけど得られないので、
はい、
はい、なので、はい、うん、自分が入れるべき項目だけが出てきます。なので例えば介護スタッフの方であれば介護スタッフが入れるべき項目だけが出てくるとか、栄養士であれば栄養士が入れる項目だけが出てくるので、はい、ちゃんとその出た項目だけをちゃんと入れればいいという、はい、ちょっとすごい分かりやすいアプリケーションになってますね。
なんか LINE とかだったらなんとか使えるよっていうような方が結構多いので、はい、まあそれぐらいの感覚で使えるっていうことですかね。
そうですね。まあ操作としては利用者さんを一人選んでいただいて、ライフの項目を選択するだけなので、はい、もう基本多分誰でも入れられるかなと思います。はい、
この辺のところでみんな困りはるやろうっていうところをやっぱり先読みされたということです
よね。そうですね、はい、もう割り切ってるところがあって、本当にその人が入れるだけべき項目だけなので、もう余計な項目が一切出てこないというところで、そのぐらいしないと、はい、やっぱり操作感が悪くなっちゃうというところで、はい、そういう作りにしているアプリケーションですね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。